バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第294回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
文吉です。
文吉こんばんは。
こんばんは。
久しぶりやわ。
そうですね、
11日空いちゃった。
そうですね、
もう初めてちゃう、このメンツで撮り始めてこんなに空いたの。
そうですね、珍しいかもしれないですね。
ちょっとバタバタしておりましたよあと台風があったから、え、台風じゃ雨終わったよね。あの後、
あ
とからぐらいか。
とにかく暑かったですね。
暑かったよ、最近は本当にうだるような暑さやったね。
埼玉のある地域では部活原則中止ってなってるとこもあるみたいです。
あ、やっぱりそう。暑いもんだって
ですよね。
なんかはっきりとしたこう何やろ、ラインが欲しいね。規制する33度以上とかさ、うん、
そうですね。
いやいや、うちはそのセンターサークルってほら塾みたいにさ、はい、やってるもんだからさ、はい、やっぱりこうね、料金利用料が発生してるからさ、やっぱり休ませにくいし、保護者にしたらやっぱ心配かもしれないし、なんか微妙なラインなのよ。
これがでもね、なかなか基準というか、もう本当にその学校でそういうなんていうんですかね、判断する権力を持ってる人次第っていうのはやっぱり強くて、
あ、やっぱり
だって今その学校の方でもう部活を休みにしましょうっていう、もし全体でそういう風になってるところもある一方で、うちの塾に通ってる生徒から電話かかってきて、ある理由で休みますって言うんですよね、だから他の日に変更してくださいっていう、でその理由っていうのが、その子まだ中学校1年生なんですけどね、そこの学校が、要は大学の付属の学校で、ある有名な学校なんですけど、野球がですね、勝ち抜いてるんですよまだ。
なるほど。
で準決勝だか決勝かなんかで全校園に行くから、中学生も巻き込んで全員来いと。しかもですよ、それに来なかったら欠席扱いにすると。
うそ
ー。一方でですよ、はい、何考えとんじゃっていうところもあるんですけど、
ほんまに。しかもこの暑さで熱中症めっちゃいるのにね、まあ、
行く行かないは本人の好き好きですけど、来ないと欠席にするって夏休みなのに、またそこは意味わかんないですよね。
ほんますごいなそれ
はい
え、それはパワハラじゃないの？
ね。
それは絶対ハラスメント働いてるよね、ちょっと。
もうそのレベルになると、もう誰かがこう、亡くなったりとかしないと変わらないんじゃないかっていうような、まあ、縁起でもないですけど。
いやいや、えげつない話やね、それ。
そうなんですよね。
何なんそれ。
ちょっとびっくりしましたけどね、中学生まで巻き込んで大丈夫か、多いというね。
いや、ほんまにすごい話やそれ。
あといろいろやっぱりいろんなそういう関係者から話聞いてると、今の学校とはまた別ですけどね、やっぱりこの外の部活がやってるから、中の部活もやっぱり休みにくいみたいなね、先生同士の中の他がどうだからとかですね、まあそういうようななんか直接言われたわけじゃないんでしょうけど、そういう理由で自分の判断で休みにしにくいっていう、なんかまずいんじゃないかってことに気づいていながらも、そういう構図に出てしまわれてるっていう、そういうふうにせざるを得なくなっちゃってる先生方もいらっしゃるような感じですよね。
なるほど。いや、僕はねこういう考えですよ。単純にこの警報を出すべき、でそこでもって、まあ、特にね難しいこう強制力とかを何か法律で整備して、とかっていう垣根をスコッと超えられるんじゃないの。
そうですね、前はほらよく高化学スモッグが出た時は、
あった、
っていうのはありましたよね。
懐かしいね。最近聞かないよ、うん、高価格スモーク
って。そう。だからそれ以外の基準っていうのは逆に私たちよく分かんなかったですけど。
やっぱりね、高温の警報っていうのはやっぱ出してもええんちゃうかなと思うけどね。
ちょっとこれを機に出してほしいですよね。
100年に一度って言われてるぐらいだから、
うん、
まさに今ここをこう整備しとかないと、
うん、
いやーちょっとね。
いや実際我々の世代の感覚でいくと、
うん、
それでも根性でっていう感覚持ってる人いることは別に否定しないですけど、
うんうんうん、
でもその我々の世代の人たちが今指導者になってても、
うん、
今回のこれを見てさすがに今は休ませてもいいんじゃないかって言ってる人たちが多いわけなんですよね、
うん、そうですよ。
それでもまだやらせるっていう、なんかその今日明日1日2日を無理やり頑張らせることに一体何の意味があるのかっていう部分ですよね。
やっぱりね、モン吉、そこは僕はちょっと分かったのは、さっきお話ししたみたいに、はい、やっぱ責任を負ってるんですよ。その子供の命ももちろん責任の一つであり、でやっぱり利用者がいるっていう僕が負ってる責任、なんだよこの回数で例えば月謝をこれだけもらってんのに、やらねえのかよみたいな責任もあるんですよ。でも、ほとんどの方々が今日やらなくてもって思ってるかもしれない。でも一人でももしかしたらそういう方がね、違う意見を持ってる方がいるかもしれないっていうのと、やっぱり部活動もそうやと思うんですよね。さっき言ったみたいに横のつながりもそうやし、外でやってる子がやってんのにみたいなね、そんなんに引っ張られてる人、それから大会は運営されるのに練習休むのかよ、明日試合だぜみたいなね。でも明日だって暑いけど、まあ、特に中止されることがない、じゃあ練習しとこうかっていうようなね、いろんなところが絡みついてるんじゃないかなっていうふうに思う
ね。まあそうだとは思いますね。
ただもうやっぱり子どもの命ファーストでしょ。
そうですね。
ここ考えるとやっぱオフィシャルにゲームをこうね、やってしまうっていうことは練習もできてしまうというふうに見られるので、やっぱ警報みたいなのがいるんちゃうかなと思う。
まあそういうことですよね。
ほんでスケジューリングぶっ壊したってもうしょうがないよ、子供の命が危ないんだもん。だから大会が休みになるということは練習だってしたらダメでしょってやっぱなると思うし、
実際大会がね延期になったところも結構あるん
じゃないですか。そうだってね、まあ、神戸の場合はすごい暑かったけど、まあ、結構というか強行したんですよ、じゃあね観客で見てる保護者の方が熱中症になったりね、そんな事態になってますから。
そうですね、
本当に大変、危ない危ない、
まあ子供と関わるってのはそういうことなんですよね。
ね
え、指導者として、ただ教えたいからとか、ね、そういう感覚だけじゃとてもじゃないけど、
そう
やっていけるものではないですよね、きっとね。
いや前置きが長くなりましたが、もうちょっと続けさせて、しつこいよ今日は。もう一つはね、
はい、
あの屋内競技、
はい、
エアコンつけようよ。
そうですよね、
教室ってさ、授業しててエアコンどんどんつけましょうって今奨励されてるけれども、体育館って運動するわけじゃないですか、ここにエアコンがないっていうのはね、ちょっと順序逆ぐらい言ってもいいんちゃうかなと思う、体育で使うわけでしょ、で運動させるわけでしょ、汗もかくし、熱中症リスクは体育館の方が高いと思う。
まあ本当そうですね、熱射病っていうのもありますからね。
そうですよ。だからね、ここは本当行政なんとかしてほしいなと思うね。危ないよ。
ですね。
大会の運営とか本当危ない。あんなもう満員電車みたいにギャラリーになってて、もうすし詰め状態で35度とかもうね、いやいやほんま信じられへん暑さやで。
もう普通に今昼間の電車空いてますからね、ガラガラ。
あ、そう。
外出歩いてないからですよね、これね。夏休みだからとかじゃなくて。
暑すぎて。
普通に人が少ないのは多分それだと思うんですけどね。
そ
うやろな。
それでもエアコン効いてるやん。
電車の中はですね。
あの満員電車の状態で体育館で、しかもエアコンなしやで。
そうですね、
あれ35度じゃなくて40代ぐらいいっとんちゃう。
いや私もこの前に準備バスケやりましたけどね、
うんうんうん、
かなり来ましたね。
欲しいな、すごいな。
いや、 やっぱりね、いつもより5分間ゲームやったら、
うん、
5分間休むっていう、あえてそういう風にしてやりました、
うん、いやそれぐらいしなあかんわ。
でも扇風機が4つあるぐらいでしたからね。
あ、でもそれぐらいでしょ、エアコンがいるよ。
うん、あった方がいいですね。
ね
え。てかなきゃまずいですね。マジではできない。
そうやね。あとジャパンテクノロジーを持って簡易エアコンみたいな、
うん、
こっちも急務やね。だからやっぱりこう古い体育館にエアコンを据え付けるなんて、はい、しかも大型の、
うん、
ちょっと現実から離れるじゃないですか。
そうですよね、
うん、これをもうちょっと簡易なエアコンでこう冷えるっていう、なんかそういう技術をね、世界のために日本開発できひんかなと思ったりしますけどね。
そうですよね、
うん、あったらすごい便利。これ1台この辺に置いとけば3分の1は冷えるから、うん、これ3台でだいたい賄えるでしょみたいな、こうドンって置いとくみたいな、
うん、
なんか欲しいなと思った今日この頃でございます。さてさて、バストラ始めますか。
そうですね、
うん、今日はどんな話題でいきましょう。
まずは、
うん、
栃木ブレックスファンの方待望の、
はい、お
出来事が。
何何、
もう私にとってもね、
うん、
まあ、時々お話させてもらってましたけど、うん、一番好きなチームって栃木ブレックスなんですよ、うん、まあ、本当個人的な話で恐縮なんですけど、
いえいえとでもおっしゃってましたね、うん、
でね、
うん、
ただ、うん、じゃあ日本のバスケット選手で、
うん、
一番好きな選手誰って言われたら、
うん、
私迷わずですね、
うん、
比江島誠って答えるんですよ、
ね、おー、比江島選手。それはブレックスファンとして欲しいなじゃなくて、
はい、
選手として好きなの。
もう好きだし、
うん、
あの来てほしいなって思ってたんですよ。
まあファンとしてもね、そりゃそうでしょう。日本のエースですよ。
え、しかもですよ、
うん、
その前の昨シーズン、
うん、
最初シーズンインする時って長谷川さんが、元青学の長谷川さんがこうヘッドコーチになって、
うんうんうん
うん、でそれと同時に鵤選手も広島から来て、
うん、
これはもう次の年はそのまま長谷川さんこと比江島引っ張ってくるだろうと、
お
う、もうそこまで期待して、もう長谷川さんよくブレックス来てくれましたと思ってたら、
うん、
お辞めになられてしまったんで、
うんうんうん、
ああこれで比江島なくなったなと、あの長谷川さんお辞めになれただけじゃなくて、
うんうん
うん、比江島選手が来るってこと自体ももうこれでなくなっちゃったかなと思ってたら、
うんうんうん、
なんと来るというではありませんか。
この流れでいくとそうなるんやろね。来るんや、すげえな。
いやこれはねもうすごいですよね。
すごいよね、
うん、まあ実は噂では、
うん、
あの他のチームでもやりたがってるって話は聞いてたんですよね。
ほうほうほう、
うん、でその理由としては、
うん、
あの要は三河が、
うん、
やっぱ桜木選手がずっといるチームなんで、
うん、
基本桜木選手にボールを入れて、
うん、
で外にさばいてっていう、
うん、
まあ、ハーフコートバスケットメインのチームなんですよね。
うん、
でも日本代表でやっていくことを考えたら、
うん、
日本がね他国相手にそんなバスケをできるわけもなくて、
うん
うん、基本やっぱトランジション、
うん、
中心のバスケ、
うん
うん、だからもともと何かのインタビューでもところどころでですけど、
うん、
もっと早い展開でバスケをやってみたいってことはところどころでも答えていたし、
うん
うん、実際チームを出たがってたと、
うんうんうん
で実は、今回からあのキングスに行った橋本選手でさえも、
うん
うん、本当は去年あたりから別のチームでやりたがってたっていう話もやっぱあって、
あそうなんや、
うん、やっぱり同じメンバーでずっとやってますからね、
うんうんうん
うん、で やっぱりちょっと他のバスケットもやってみたい、
うん、
自分の成長のためにやっぱあのぐらいのレベルになると、
うん
うん、なんか今のポジションにあぐらをかくってことはきっとないんでしょうね。まあ、そういった中で、
うん、
まあ、オリンピック予選でもあれだけ活躍して、
そうやで、
周囲からもう、ね、世界を目指してくれと、
うん、
いや目指すべきだそうしろと、
うんうん
うん、どこの誰かも知らない人からもそんなこと言われるようなレベルにまでなってしまった比江島選手が、
うん
うん、まあ、多分後押しになったと思うんですけどね、この前のワールドカップ予選での活躍なんかも、それで、まあ、海外の挑戦を前提とした形で、
うん、あ、そうなの、そこまで言ってんの。
そうなんですよ、もうそれを前提とした形で、だからこれは徳橋選手が、
うん、
千葉と契約してるのも似たようなスタンスなんですけどね。
うん、
うん、ただ千葉よりも、うん、千葉のその徳橋選手との契約以上に、
うん、
もう露骨に、
うん、
もういつ今すぐにでも海外行っても、
うん、
まあ、構わないぐらいの、
ほー、
まあ、その細かい契約の文章見たわけじゃないですけども、
うんうんうんうん、
もうそれはもう本当完全にもうファン公認でもうそういう契約ぐらいのノリになってしまっていて、
あ、なるほど、
うん、で先日、うん、宇都宮でですね、
うん、
まあ、記者会見を行われたんですけど、
うんうん、
でいつもはその記者会見っていうのもどっかの、
うん、
まあ、基本的にはどっかの、その、まあ、ホテルとかの一室でやる、大きな部屋でやるじゃないですか、
うんうん、
ところが今回の比江島選手のは、
うん、
なんと屋外、
へ
ー、よくなんだろうな、遊園地の中にある、
うん、
ちょっと広場でステージがあるような、
うんうんうん、
なんかああいうシチュエーションの場所で行われたんですよ。
へー、
でいっぱいこう当然取材陣も来て、
うん、
ブレックスファンの人もみんな見学に来てみたいな形の、
うんうんうん
うん、
すごいね、さすがやな。
そうなんですよね。でそんな中でね、
うん、
またね、
うん、
感動する場面があったんですよね。
記者会見の時、
そうです、で、うん、記者会見の時って基本やっぱ記者の方たちだけなわけですけども、
うんうんうん、
そういう報道の、
うん、
で今回はその一般のブレックスファンの人たちもこうわんさかこう、まあ、柵の外でですけどこう見てたわけですよ、
うん
うん、でまあ記者たちからのこの質問とか終わった後、今度ブレックスのファンの方々の方から何かこう質問とか何かありますかみたいな、そういう形のがあった時に、
うん、
ある栃木弁のおっちゃんだと思うんですけどね、
ほほ、
うん、今から私が言うことはと、
うん、
ブレックスファン全員の意見だと思って聞いてくださいと、ほ
ほほほ、
うん、でもう今この記者会見はもし比江島選手が今この記者会見を終えたらすぐに成田空港に向かって海外に行ってしまったとしても、ブレックスファンは比江島誠のことをずっと応援させてもらいますみたいな感じのことを言ったんです
。お
ー、もう会場もこうまさに今の隊長のような反応で、で比江島選手も僕もそのつもりで来ましたんでと、
あ、そうなんや、
ブレックスで試合出るときはもう本当に全力でやらせていただきますみたいな感じのことを言ってですね、うんうんうん、非常にこう盛り上がって幕を閉じたという記者会見だったんですけど、
素晴らしい、
うん、だもうブレックスはもうね、
うん、
であともう一つ感動したのが、
うん、
その比江島選手に質問だったんだっけな、あ違うな、比江島選手をどう口説いたのかみたいな話になったんですよね。
そこ俺もいい質問だね、聞きた、うん、
そしたらそこに関しては、
うん、
鎌田社長がですね、
うんうん、
いや僕というよりもと選手たちが一緒に口説いてくれたのが大きかったと、
うーん、なるほどね、
まあ、特に田渕選手が、
うんうん
うん、今日本で一緒に一番プレーして楽しいのはお前だって言ったらしいんですよ。
へえ、へえ、
こんなこと田渕選手に言われたら普通グラッときますよね、
くるね、すごいな、
うん、
うーん、
まあ、ただ海外挑戦とは言っても、
うん、
この前オーストラリアに勝って、まあ、二次予選にね、
うん、
まあ、チャイニーズ・タイペイにも勝って二次予選に進んだフィバの、ね、大会がまた9月とか、
うん、
11月とかにあるので、
うんうんうんうん、
まあ、おそらくその辺のは出るでしょうから、
うんうんうんうん、
そうするとそのぐらいの期間ぐらいまでは、
うん、
なんだかんだ言ってブレックスにいるのかなと、
うんうんうん
うん、まあ、そんな気はするので、
うん
うん、だからまあ なんだかんだ言っていきなり海外で契約だけしたけどすぐもう海外行っちゃったとかっていうんじゃなく、
うん、
しばらくはやっぱりブレックスの一員として、
そうだね、代表戦もあるから日本には釘付けされるからね、
うん、じゃないかなとは思ってます、うん、
そうやね。いや、ブレックスファンとしてはもう大大大嬉しいニュースやね。
そうですね。
なるほど。
まあ、あと忘れちゃいけないのがその川崎ブレイブサンダースから栗原選手ですね。これもブレックス入りしまして、日本代表でスタメンになったこともある選手なんでね。
うんうんうん
うん、日大東北高校から日大に行って、
うん、
もう190センチでオールラウンダーでディフェンスマン。
うんうんうんうん、
で3ポイントも入ると。
なるほど。
だから古川選手がね去年あのキングスに行ってしまって、
うん、
まあ、今年は北川選手あたりがですね、
うん、
まあ、3番ポジションのスタートで途中からは安定して出てましたけれども、うんうん、そこにまた割って入ると。
なるほど、
うん、そこの選手層も厚くなりますし、
うん、
でブレックスだと2番ポジションは遠藤選手というディフェンスマンですね、
うん、
実は比江島選手がディフェンスで疲れると一番嫌な選手が遠藤選手だったらしいんです。
ああ、そうなんや。
うん、そこに比江島選手がまた2番のポジションラスに入ってくる、
うんうんうん、
アンド、まあ、田伏選手がいて、あと渡辺選手がいて、
あーすげえな。
だからキングスのスタメン誰だろう、スタメンのガール誰だろうなんていうのをねこの前話題にしましたけど、
うん、
まさにブレックスこそどうなんだろうみたいな話になってきましたんで。
そうやな。
うん、まあ、2プラトンにしたとしても最強の2プラトンにまたなりますしね。これは面白くなってきたなと。
いやー、ほんと強いな、
うん、ちょっと面白いですこれは。
なるほど、素晴らしいね。いや、ファンこれ見応えあるわ。
そうなんですよ、
絶対見るの楽しみやわこれ。
で初戦がいきなり福岡なんですよね、
うんうんうん、
ライジングゼファ、
うんうんうん、どんなチームなんやろな、うん、福岡
ね。まあ、うん、この前お話しした社長が変わってチアがいなくなり、
うんうんうんうん、
取締役がホリエモンということで、うん、新しいエンターテインメント、
そういろんな話題
を見せてくれるんだろうっていうね。
そうやな。いやー、これは楽しくなってきたね。
そうなんですよ、もう楽しいやら嬉しいやら、うん、
楽しみやね。開幕はいつ？
開幕はね9月の終わりぐらいじゃないかと思うんですけど、
うんうん
うんうん、でまあ私がブレックスファンってことを皆さん知ってるんでね、
うんうんうん
うん、まあこのバストラのトモ君を含めた、
うん、
結構何人かの方から藤森さん比江島おめでとうございますっていう LINE やらメールやらが、うんうん、なぜか私に何件か来ました、うん、
それは公開してるからねファンであるちょっと待ってよ、リスナーの皆さんもちょっとだけうるさいよ、ちょっと待ってね。よいしょ、ごめんなさいね、ちょっと止めますけど、あ、止めらんないのこれ。
何ですかこれ。
ね、今アメリカとどっかが始まったんだけど、もう止めた。
あ、さっきのやつですね。
うんうんうん、
はい、
いや失礼しました。なるほど。まあブレックスが比江島を取ったと。
そうです。
でファンはもう取ったどーと雄たけびを上げてるところですね。
そうですね、
脇に湧いてるという。いやー、これ楽しみでございます。
でブレックスは、うん、やっぱりグッズをねどんどんどんどん出してるんですけどね、
うんうんうん、
この夏のまたグッズなんていうのをいろいろトートバッグとか T シャツとかいろいろ出してるんですけど、またこれ普段着でもいけるやんっていうおしゃれなもんどんどん出してましてね、
うん、おー、そうなんだ、うん、
その辺の売り上げも順調に上がっていく中で今度比江島グッズがまた出ると、
うんうんうん、
うん、まあ、財政の方も安定していただけたらなと思っております。
うん、そうですね、
うん、
そっか、分かりました。
あとは NBA に挑戦してる、
はい、
渡辺雄太選手。
渡辺雄太選手、はい、
ね、まあサマーリーグ、
ね、
なかなかの活躍してましたよね。
そうやんな、
うん、ネッツの中では多分一番目立ってたんじゃないかっていう。
いや、そうでしょう、どう考えても、
ね、
うん、でシュートもまたよく入ってたよ。
シュートもよく入ってましたし、
うん、
やっぱでもディフェンスの評価がすごく高かったですよね。あ、
そうなんや、ディフェンスの評価高かったよね、
はい、結構ね、まあ、後ろから追ってってブロックショットかますシーンなんかもありましたし。
いや、あのブロックショットもちょっとアジア人離れしたブロックショットだよね。
あとは普通に1対1のディフェンスにおいても、うん、まあ、向こうの方が当然見た目はごついんですけど、うん、割とこうなんていうんでしょうね、体感で、
うん、
だから結局渡辺もこう倒れるかこう後ろにつまめるぐらいにはなるんですけど、
うん、
向こうもでもその渡辺とぶつかる子っていうのって体勢崩してシュートは失敗してるという形だったりするんで、
うんうんうん、
なんだかんだってディフェンスとしてはなんとかうまくいったみたいな、
うん、
まあ、そういう形で渡辺自身がこう自分のマークマンにやられるっていうシーンっていうのが非常に少なくてですね、
そうだね、うん、
うん、
いやでもちょっと YouTube で見たけど結構タフなブロック食らってドッカーンこけててさ、
はい、
心配になったけど、あれはどうなったん結局。
あれはその試合は結局そのまま、
うん、
それが確か一番最後のサマーリーグの試合で、
うんうんうん、
まあ負けちゃったんでね、
うん、
まあ、だから最後になっちゃったってことなんでしょうけど、
うん、
でそれで幕を閉じちゃったんですよね最後怪我して、
うんうんうん、そうそう、だから俺分からんねあの後、
うん、
大丈夫なの。
あ、大丈夫だったみたいですけどね。
すげえさすが何でも知ってるな。
いやいや
聞けば答えてくれるね。大丈夫やったんや。でも内見やったんかな、うん、
まあ多分そんな感じっぽくて、今は結局日本に帰ってきてますよね。なんか母校の方に行ったりとかなんかいろいろしてるみたいですけど、
うん、
うん、で結局グリズリーズ、
うんうんうん、
メーフィスグリズリーズとの 2way 契約、
うんうんうん、それどういうことなの。
結局45日間、
うん、
まあ、普通は D リーグってことなんですよね、
うん、
で、45日間だけ、
うん、
日割り計算なのかなかなんかで、うんうん、まあ、要は、
契約結ぶと
契約結べるっていう、
うんうんうん、なるほどね。
だからまあ安く便利に使えるという意味で、
うん、
そういう選手がいるおかげで結構急に怪我人が出ちゃった時に、
うん、
ね、急にどっかからトレードで連れてくるとか、
うん、
全然知らない選手をなんか新たに契約して呼ぶとかそういうことしなくてもいいってことなのかな。なんかねちょっとあまりに日本とルールが違いすぎてなんだかピンとこないルールとかも結構あるんですけどね、
うん、
ただ逆に何ていうの、引っ張られないで言うと、
うん、
逆に本当にそのままだけでそのままで終わってしまうという
か、そうやんな、そうやんな、だからそこに入ることがまず大事やってんな。
だから拘束されちゃうだけなんですよね、
うんうんうん、
だから下手すると他のチームにことはできなくなっちゃうんですよ、
うんうんうんうん、
2way 契約を結んじゃうと、
うんうんうんうん、
ただ一番呼ばれる可能性が、
うん、
今決まってるロスター以外の人で、
うん、
次に呼ばれる可能性が高いのがその 2way 契約の人っていうことになるみたいなので、
うんうんうん
うん、そういう意味で誰か怪我に出たりとかね、
うん、
チーム構想が変わったりした時に、
うん、
まあ、可能性が高いということなわけですよね。
2人目の NBA プレーヤー
になるといいですね。
うん、
なんかチャンスはありそうに見えますけどね、どうなんでしょうね。
うん、どうなんやろな、
うん、
まあでも本当に着実にその期待やったよね最初は、
うん
うん、渡辺雄太なんとかこれ契約までこぎつけへんかなっていう期待が希望に変わり、
うん、
実現に近づいてますよ一歩一歩。
そうですね。
うーん、
例えばもう一つ、うん、ファンをこう、うん、なんていうんですか、喜ばせてたのが、
うん、
琉球ゴールデンキングスにいたハッサン・マーティン選手、
うんうん
うんうん、彼もサマーリーグに参戦していて、
うん、
ボストンセルティックスの一員としてですね。
おー、素晴らしい、
うん、結構インサイドでものすごいダンク決めたりとかして、
うんうん
うん、プレイタイムは正直渡辺よりも少なかったみたいな感じですけどね、まあ、チーム違うんで簡単に比較はできないですけど、
うん
うん、まあ、そんなところで割と、豪快なダンクとか、
うん、
なんかいろいろと気持ちのいいプレーを炸裂してたみたいで、ただ結局ねドイツのリーグと契約になったっぽいですね。
あ、そうなんだ、
はい、
い
やね、
うん、
なんかね、
うん、
ここのところ、
うん、
アメリカの大卒ルーキーを B リーグに引っ張ってくる、
うんうん、
これがちょっとね今当たってるんですよね。
あ、それは何なん、ギャラ的にも合うの
分かりませんけど、
要は大卒ルーキー
なんか NBA から指名されなかった、
うん、
アメリカの、その要はディビジョン1の選手を、
うん、
日本に引っ張ってきて、うん、日本で活躍した後で、うん、海外挑戦するって言ってそうやってサマーリーグに参加して、うん、で結局日本よりはちょっとレベルの高いところに今度また2年目はステップアップするみたいな形だったりとか、
ほうほうほう、
それがきっかけで NBA に戻ったりとかする流れができると、
なるほど、う
ん、日本って結構行く価値あるんじゃねみたいな感じになって、
なるほど、より
自信のあるプレイヤーが日本を目に行ってみようかなっていうのが増えてくるんじゃないかっていう、確かね最近だと、うん、その B リーグ元年は、うん、川崎ブレイブサンダースがですね、
うん、
ライアン・スパングラーって選手、
うん、
連れてきたんですよね、うんうん、これも身長かなんかの関係だかで、うん、注目されてたけど、うん、ドラフトに引っかかんなかった選手らしいんですよ。
ああ、そうなんだ、
うん、なんかこれがある意味ちょっと初みたいな試みで、
うん
うん、果たしていいのか悪いのかよく分かんないよななんていう話をですね、うんうん、川崎ファンの人たちともしてた記憶があるんですけど、
うん
うん、でもその年川崎ファイナルまで行きましたからね。
そうやんな、
うん、
うん、
あと今年あんまり試合には出てなかったですけど、うん、アルバルクに入ってたあのルーカス選手、
うんうんうん、
日本にも帰化の可能性があるという、あの選手も確かルーキーで来ましたよね、
うんうんうん、
大卒新卒ルーキーで、
うんうんうん、そうやね。
で今年がそのハッサン・マーティン選手、
うん
うん、今年とかもう去年になるのか、
うん、
だってもうブレックスじゃない、そのキングスファンの人でさえも、うん、もう分かんねえ、うん、もうこれ始まってみないと全然分かんねえ、どんな選手か分かんねえとか言ってみんな言ってたんですよ、
うんうんうん、
そしたらまあ豪快なプレー多くて、
うん、
なんかこれハッサン・マーティン大好きになっちゃったって言ってる人すごく多くて、でもこんなお手頃の選手、
うん
ね、まだ日本に来てるから価値が上がってなくて、
うん
うん、で今年日本で活躍したことで価値が上がって、
うん、
海外に取られちゃうんじゃないかなってみんな言ってたんですよ、
うんうんうんうん、
キングスファンの人たちは、
うん、
あるいは取られるというよりはハッサン・マーティン自身が自信をつけて、
うん、
さらに上のレベルでやりたいって出てっちゃうんじゃないかみたいなね、
うんうんうん、
まあ案の定そうなってしまいましたけど、
うんうんうん
うん、まあ、でも本当にステップアップの場として日本をうまく利用してくれればね、
うんうん、
それはそれでいいじゃないですか。
いいよいいよ、
うん、どっちかというとほらサッカーなんかでもそうでしたけど、
うん、
あのもう引退間近の選手が来るみたいなね、
うん、
前はそんな感じだったじゃないですか、
うんそうね、
うん、例え悪いけど桜木選手だってある意味それに近い部分もあったはずだし、
うん
うん、それがもっと生きのいい選手がどんどん来るってなればね、
うん、
面白くなると思うんで、
いや本当にでそこで育成が成功する日本で打っていってもいいんじゃないのって思ったりするけどね。
そうですよね、
うん、
うん、これはちょっとまたね、うん、今までになかった流れっていうのがこう少しでき始めてるのかなと思って、
いやもし本当にそのモン吉の言ってる流れの予想が当たってるとすれば、
はい、
すごくいいことですよ。
今年もねどっかのチームが確かそういう選手取ってましたよ。
あ、そうなんよ。
あ、どこの誰だったか忘れちゃいましたけど、
また取れるのがすごいよ。
どこで見つけてきてんだろうと思いますよね、スカウトの人っていうのも。
そうですよね、
うん、だそこはねちょっと面白くなってきてるところなんじゃないかなと思います。
確かに、
うん、
そっか。そして
あとはついさっき見てた、
うん、
女子のアンダー17、
うん、これはモンキチが見てて、で、お、これは俺も見ないきゃなと思ってね、
ね、Facebook の方でよくねライブとかで、最近多いのは 3x3 かなんかのねライブなんかもよくやってますけどね、
やってるよね、うん、でいつも見るのはね僕携帯なんですよね、あのライブが。
そうですね、私もそうですけど、
今日はね自宅に いる時にモン吉があれ教えてくれたんで、
うんうんうんうん、
うん、見ましたよ、自宅の大きな画面で。
あ、大きな画面で見てたんだ、いいな。
そうですよ、大きな画面で見てるとやっぱりいいですよ。
いや私もそんなに詳しく、ね、アンダー17だから選手とかそんなに詳しくはなかったんですけど、
うんうんうん、1
人だけ異色の存在いましたよね、5番の子、
5番の子
マッカーサー、
マッカーサー選手ね。
これあれですよね、エリック・マッカーサー選手の娘さん、この子ですよね多分。
やっぱりそうなの、
てかそれ以外考えられないですよね。
考えられないね。
で中国にすごいのいましたね。
いた。
あのもうちょっと失礼は承知で巨体としか言いようがないや。
うん。ビクトモセンコね。
なんか昔あのフル代表かなんかでもね15年前か20年ぐらい前にもなんかすごいのいましたけど、
おーそう、
2メートル20ぐらいの、
やば
でも中国ってやっぱそういう選手出やすいんでしょうね、やっぱあんだけ人口の多い国だし。
そうだと思う、あの子はすごかった、
うん、だけどマッカーサーが結構ね、
うん、
体格である程度押し込まれないように止めたところを、うん、それでも強引に来るっていうところをもう一人がカバーに入って、
そうそうそうそう、
必死に二人でブワーってこう囲んで止めに行って、
うん、
でまたその動きのディフェンスの動きの速さがもう素晴らしかったです
し、素晴らしかったモンキチ、感動した、
そのクローズアウトも、
うん、
もう俊敏としか言いようがないですよね。
いや本当に、で今度日本が攻め始めて、うん、中国のディフェンス見ると全然違う、うん、
もうなんて言うんだろう、あの一つ一つの動き全てが日本全力って感じで、こうなんか爽やかではつらつとして、もうなんかこれぞ学生のスポーツって、まあ、勝手な、ね、大人のイメージかもしれないですけど、
うんうんうんうん、
なんかすごくこう
見てて気持ちのいい、
気持ちいいですよね、
うんうん、
しかも日本がリードしてて追い詰められそうになって、またちょっと頑張ってこう、
うんうんうん、
リバウンドをすごい頑張って取ってましたしね、
取ってたね、普通で考えるとリバウンドのジャブが効いてきて最後にはちょっとひっくり返されるんかなと思いきや、
うん、
互角以上に頑張ってるから拾ってた、ティップしたりしてさ、なんとかかんとか弾き出して取ったり、
うん、
いや本当にすごかった。あとそのリム周りのショットに対する対応がさ、
そうですそうです、
本当に良かったんじゃない？
うん、
うん、
なんかそのさ、リュウ選手っていうみたいですけどね、向こうのあの巨体のセンター、
うんうんうん、
あそこをダブルチームで抑えに行ってタフショットを打たせた後のリバウンドを必ずきちんと取ってますよね。
それでまた一発で取れなくても綺麗にこう、綺麗にじゃないな、泥臭くティップしてルーズボールにしても日本が俊敏やから、
うん、
そこ開いに行くんだよね。
そうですね。
うん、
でさらに感動したのが、
うん、
追われる立場なのに、
うん、
リードしてるのに日本の方から今度ワンツーワンを仕掛けてたりとかね。
なるほど、僕そこの辺から見始めたんやと思う。
うん、
逆に
最後すごかったですよね。
返り討ち作戦が成功したんや。
そうですね、向こう必死になってさっさとボール運んでシュート打ちたいと思ってるところ、逆にボール運べないみたいな、もう完璧な筋書きですよね。
すごかったな。
これちなみに日本のコーチ、
うん、
萩原美希子さんですよね。
ああそうやんな、何回も映ってたね、うん、今日。
そうですよね、
うん、
うん、素晴らしいヘッドコーチ、
いや素晴らしいベンチワーク、
うん、
うん、まあでも本当に中国、
これ選手紹介すると、
うんうん、
これね背番号、月末今日出たやつに載ってるんですけど、
うんうん、
その正確な背番号がゼッケンが載ってないんですよね。
あ、こっち大丈夫ですよ、今表示してます。
あ、出てます、
はい、
うん、まあ、5番がマッカーサー選手、野口さくら選手がこれ何番でした、9番6番
ですね。
6番、あ、そうか、6番が野口選手か、
はい、
あと9番の子うまかったですよね。
うまかった、藤田選手、
何さん、
藤田さん、
岐阜城の、
そう、岐阜城の2年生、さすが満吉、すごいね。
そっか、うん、中学も藤浪中って言っていつも強いとこだ。
あ、そうなんや。
確かね、去年だか一昨年かなんかに桜花が優勝した時に佐古、
うん、
さんの、
うん、
弟さんの娘さんがいたんですよね。
ほうほうほう、
その子も藤浪中だったはずなんです。
へ
ー、これ強いんですよね。
そうね、
本当にいつも
上手やった。
うん、
うん、
まあでも本当なんかみんな小粒で速くて、なんかサッカーのなんかオールコートプレスかなんかを見てるような、なんか、
うん、
もうプワーってみんな散って、こう綺麗にこうチームで動いてましたよね。
動いてた、連携がすごかった。
すごかったですよね。
うん、
なんて言うんでしょうね、なんかこう本当に全てがフォーメーションのようにこう、
うん、
システマチックにというか
で、ディフェンスのクローズアウトがすっごい早い、
うん、
早いっていうか、もう先読みしてクローズアウト始まってるよね。
うん、
うん、だってボールが空中にある間にめっちゃ間を詰めるやん。
そうですね、
もうキャッチアップした時にはもうほんまにハーフアームぐらいでついてるもん。
そうですね、だからその寄りがもうすごく早いので、うん、だからその結局すごくそのディフェンス相手を嫌がってるなっていうのは見てて分かったんですよね、
うんうんうんうん、
ただ後半から中国ちょっと作戦を変えてというか、
うんうんうん、
あの前半よりも後半の方がちょっとね、うん、パワープレーが増えたんですよ。
うわー、そうなんや。
やっぱりねパワーは向こうの方があるなって見ててところどころで思ってたんですけど、そのパワーを生かしたプレーをし始めて、
うん、
しかも点差縮めあり始めたんで、
うん、
ああここで割れるかどうかが鍵だなと思ってるところで、うん、やっぱ足でちゃんとコースに入ってるから、
うん、
吹っ飛ばされたとした場合でも結局コースに入ってた方が早かったりするみたいなんで、だいたいファールを日本がもらえちゃってたというか、
ね、
う
ん、チャージング取ってたね、なんか。
そうですね、
うん、
でそれその後のフリースローをしっかり決めるっていうところで、うん、しっかり粘って、うん、点差を縮められてもまたじわじわ離してっていうところで、
うんうんうんうん、
まあちょっとフル代表と比べるとやっぱりスリーポイントのシュート力がね、
うんうんうん、
やっぱり、まあ、当たり前ですけど、
うん、
まだまだっていうところがあって、
うんうん、
これフル代表だったらこういうところで連続でスリーポイント来るんだけどなっていうのはさすがにいなかったですけど、
うん
うん、まあなんか若干ねやっぱね両チーム揃ってバタバタしてる時間帯なんかもありましたけどね。
そうやね、なかなか決めきれずに、
うん、でやっぱまだ緩急をつけてゲームメイクするとかっていうことを覚えてる年代じゃないからだと思うんで、
うんうんうん、
ひたすらひたむきにひたむきに走る走る走るっていうね、
うんうんうん
うん、なんかもうそういうのがすごく伝わってくる、うん、
いや
でも見ててすごく楽しい試合でしたねこれ。
そうめっちゃ楽しい、めっちゃ最後までもうほんまに後半だけやけど、
うん、
ちょ集中して見れたわ。
ちょっと私この手のアンダーとかの時々夜中とかにやってるこういうこうライブみたいなやつって、うん、あんまり最初から最後まで見ない人だったんですけど、
う
ん、
ああそうなんや。
ちょっと今回はもう見始めてからずーっと見ちゃいましたね。
うーん、
そのぐらい面白い試合でした
本当に。よかった、その極みはやっぱディフェンスが一番僕は良かったな、
うん、あそうだ、そのさっき名前がちょっと出た野口選手、
うん、
これ安城学園ですよね。
へえ、野口選手、そうそうそうそう、安城学園、
そうですよね、
うん、
うん、これね今回のアンダーはこれみんなね、
うん、
見てると同じ格好の子が2人も入ってるチームがない。
ああそう、
全部バラバラ、王家も1人、聖家も1人、岐阜城も1人、安城も1人、
そうだね、
アスワも1人、うん、みんなバラバラ、
ほんとやほんとやね、ほんまやわ。
あと今回ちょっとライブではやってるわけでもないんですけど、
うん、
日程はそのインターハイとかぶっちゃう打席の、
うん、
まあ、アンダー18ですね、
うん
うん、でこれまあ今までキリ君とかいろいろこういろんな選手をね紹介してくれてますけど、
うん、
その中でたまたま出てこなかった中で、
うん、
私が注目してる選手がいるので
教えて、
それ誰かっていうと、
うん、
山口県の豊浦高校、
うんうんうん、
あの豊浦と書いて豊浦って読むんです
けど、豊浦か、豊浦じゃなかったっけ、はい、
豊浦、
豊浦か、
うんうんうん、そこのね、
うん、
これ岸永君って読むのかな、
うん、
トヨラのエースでキャプテンの、まあ、ガードの子、
ほうほうほうほう、
この子とんでもなくうまいです。
マジでスピードもあるの、
はい、もうなんかとりあえず、まあ、2番やらす、本来1番やる時もあるんでしょうけど本来的にはやっぱ2番なのかな、まあ、自分で崩してどんどん攻めれるタイプなので、
うんうんうん
うん、この子はねすごいです。
へえ、いや注目しなあかんなそれ。
うん、まあインターハイで見れないんですけどね。
うん、
あともう一人、
うん、
忘れられてるかもしれないですけど飛龍の関谷君、去年市船のエースの一人を止めて有名になった
飛
龍の関谷君、
うん、
この子もアンダー18入ってますね今回ね。
おー、そうなんだ、うん、
この子も、うん、いいですね、私の中では注目で。
え、で逆に野崎穂泉を止めた子、
うん、そうそう、野崎くんの方を止めた、
ね、野崎くんの方を止めたのか、穂泉も
通りだったんです。
あ、穂泉はいつも通りだったのか、
そうで、野崎くんを一桁に抑えちゃったという
、
うん、
5点とかそんなんやったっけ、3点と
か、なんかそんな、
なんかそんなんやんな、うん、言うててんな。
そうです、そうです、その得点の差で、
うん、
勝ったというね。
そうや、すげえな、飛龍を育てるよねほんま、
うん、 だからもうこんだけの選手がもうごっそり抜けちゃインターハイなんで、
うん、
あれでも富永選手がこのアンダーに入ってないの。
あ、そう、
メンバー見たら今日の月末見たら書いてないので、
うん、
あれでもこれまた違うのかな。あ、でもな、大堀の、
うん、
土屋くんと木林くんは入ってるけど、
うん、
他が入ってないんだよな。
うーん、
なんかよくわかんないな、これ、
うんうん、
この月末のはちょっと、あ、でもこれ日韓中ジュニア交流協議会だからまた違うのかな、これ。
あ、また違うのかもね。
うーん、なんかどうなるのかよくわかんないですね、これね。
うん、
うん、で、そんな中でですね、
うん、
ジュニアに選ばれてない、選ばれてる選手がたまたまいない中で、じゃあどこが強いのかって考えた時に、
うん、
東光学院が結構やっぱりね、今回ね、やっぱメンバー見てると、
いや、そうなのか。
試合に出るやつが何人いるかわかんないですけど、190代が4人いるんですよね。
それほんますごいよな。
あと190代が4人いるチームっていうのがもう一つあって、
うん、
僕は土浦日大なんですけどね。
うーん、
ただ土浦日大の場合はそのうちの1人かなんかは多分、うん、ジュニアに選ばれちゃったりとかって可能性があるんで。
なるほど、
まあそういう意味ではちょっと有利かなと思ったりするところもありますけど、でもそうじゃないメンバー見てても福岡第一っていうのはやっぱ強いなと思いますし、ちょっとこれは読めない、
うん
うん、だから毎日多分ネットとかで速報とか見ても、うお、えっていうのがどんどん出てくるでしょうから、
うんうんうん、そうやね。しかもこの大会絡んでるからさ、
うん、
うん、
そうですね。
ね、
それはちょっと楽しみだなと思ってます。
ね、僕はやっぱりね、関西圏は、はい、もう報徳学園。
だ、報徳がいけそうですよね。
ねえねえねえ、そうでしょ。
はい。
もう兵庫のバスケ僕ね、今回行くんじゃねえかなと思ってるんですよ。
そうですね。これちょっと面白いですね、今回は。
いや本当に、
まあ、8決めまではいけるんじゃないかなと思うんで、
うんうんうんうん、
フォー
ガケでどこと当たんの。
ですね、
どこだっけ、
報徳は、
うん、
フォーガケで東光学園、
はあ、ここで激突するんか。
あ、そうじゃない、8掛け、8掛けで、
8掛けでね、だから16で当たるんか、は
い、でフォーガケで明星ですね。
うんうんうんうんうんうん、
まあ、明星が来るかも分かりませんが、
うん、
まあでも多分ここは明星でしょ
う。うんうんうんうん、
だから要は明星と例えば報徳、うん、あるいは明星と東光ってなった時に、
うん、
まあ、エースの田中優也君がいない明星を、
うん、
東光もしくは報徳が食う可能性があるわけですよね。
そういうことよ。
うん、まあそう簡単にはいかないかもしれませんけど、
うんうんうん、
まあでもね、
うん、そうよ。当然、
うん、
その、アンダーに取られるチームは、うん、アンダー入ってる子を抜いて練習するよね。
そうなんです
ね。僕がコーチやったら絶対そうする。
まあそうでしょうね。
うん、
うん、
だって本番で
いいのに。今日の月末にも書いてありましたけど、
うん、
例えば福岡第一はあの松崎君と、
うん、
あとガードの子ね、
うんうんうんうん、
なんて言うんだろう、インターハイ前、インターハイ前に、
うん、
あの自分たちが揃って出る試合っていうのはこれが最後だから頑張ろうって言って、
うん、
まあ、九州大会かなんかだかなんだかね、すごい一生懸命頑張ったとかなとかっていうの
を
書いて
あります。そんなコメントがあったんだ。うん、
うん、あ、選ばれちゃったとしたらそうなっちゃうからっていうことで、
うんうんうん
うん、
なるほど。これは楽しみですね。
そうですね。
僕センターサークルでインターハイが行けないんだよな。
まあそうですよね、私も行きたいけど行けないな多分。
どうだろうね、楽しみ
で。この月バスに載ってる、
うん、
じゃあメンバー表に、メンバー表は、
うん、
その抜けちゃうかもしれないメンバーが抜けてるかったら抜けてないで乗ってるじゃないですか、
うんうんうん、そうや
ね、だから余計わけが分かんないですよね。
うん、で番号変更とかされたらもっとわけわからないんだよね。
わかんないですよ、もうこんなの。
でもこれももう俺がコーチやったら番号変更するね。
まあそうですよね。
うん、わかんなくなる、もう混乱しちゃう。
うん、
だから、うん、それを狙って、登録変更で番号をごちゃごちゃにずらすやろうな。
ところがですね、うん、今見て気づいたんですが、
うん、
愛知県の桜ヶ丘、
うん、
富永入ってないです。
入ってねえ、
抜かしてますね。もう間違いなく入るからですよね。これ
それってすごい発見やね。
うん、今たまたま見たんですけど、
だって分からへん、
何もしなかったんですけど、
うんうんうんうん、
さっきまで、
うんうんうん、
今見たら富永乗ってないし、
乗ってないや、
うん、富永が、
うん、
あのベンチ外の選手が一応全部これ乗ってるんですよね、
うんうんうん、
ところに一番後ろに乗ってます。
うーん、
もう最初からもう外してるってことですね、
うん、そういうことやわ、
うん、
へえ、いや面白いとこ見つけたね。
であともう一個の愛知 あの出てくる学校、愛知今回3校出るんですけど、
うんうん、
まあ地元ですからね、
開催工学ね、
うん、で3位に出てきてる愛三大工業、
うんうんうん
うん、ここのヘッドコーチが、
うん、
なんと、
うん、
沖田誠さんなんです。
沖田さんか、
うん、まあ知ってたんですけどね、なかなかやっぱ桜ヶ丘と中部第一があるからなかなか出てこないんですけど、
うんうんうん、
久々に沖田さんがこう、
沖田さん出てきたか。湘南工科大だっけ。
そうですよ、もう神奈川の星でしたからね。
かっこよかったよね、あの人。
沖田さんとあとね、あのハーフというか、あの方、うん、本当はクォーターなんだけど、南山さんと、
うんうんうん、
あと堀さんっていう、
うんうんうん、
でこの堀さんって方が今アレセイヤ湘南のヘッドコーチになってまして、うん、まあ皆さん当時の湘南の人たちが活躍されてるんですけど、
うん、強烈やったね。
そうですね、
うん、ブルーのユニフォームで、
うん、まあ、あとは四日市工業ね、桜井選手、
うん、
あのレバンガ北海道の桜井選手のね、
うんうん、母
校である四日市工業とか、
うんうんうん
うん、ところどころ面白い学校も出てますからね、
うんうんうん
うん、あと去年ちょっと注目されて高知中央、
うんうんうんうん、ロケットなんとかの、
そうそうそうそうそうそう、あと密かに強い松山工業とか、
おお、
うん、
松山工業ひそかじゃないでしょう、
ね、まあね、まあひそかではないですけど ね、
うん、ね、もう大っぴらに A チームやろね、
うん、あと広島南ですよね。
そうやな、安定の、うん、
まあ、これがまず最初の多分報徳からすると一番の難敵になるわけでしょうけど、
そうやな。
あとはさっき私が
南から1名アンダーおらんかったの。
あ、そうですそうですそうです、
なおるよね、
はい、
うん、
あとはそのさっき言ったトヨラの、
うん、
エース、
うんうん
うん、で彼も選ばれたとしたらちょっとかなり痛いですけど、
うん、
もし何らかの形で選考漏れてチームに残るとしたら、
うん、
トヨラ結構来ますよこれ。
ああそう、
うん、2回ぐらいは絶対勝つと思います。
マジかい、
はい、
うん、
あとちょっと注目してるのが、
うん、
沖縄のコザ。
そうなの。
これだってコザのコーチって浅戸幸男先生ですよ、あの有名な。要は先生は退職された後に、
う
ん、多分外部コーチとして。
あ、そういうことね。
うん、で結局興南を破って来てますからね、
うん、それすごいよな、
うん、これはね面白いです。
うん
うん、ちょっとどのぐらい強いのかっていうのが全く分かんないですけど、
うん、こうなったら見に行きたいわ。こんな話
でも、ね、見てるとね、去年あの小座中学がほら全国行ったじゃないですか、うん、
行ったな、
うん、その時のメンバーは、
うん、
ですね、
うん、
要はベンチ入りしてるのは1人だけ。
ああそうなんだ。
マケシ君って子が去年小座中出身の1年生として、
うんうんうん、
逆に言えば1年生でメンバーに入ってると、
うんうんうん、
あとはね小座中出身で小座校に行ったメンバーが、おすげえ、1,2,3,4,5,6 人ぐらい行ってるみたいですね。
おやっぱ指名者合わせで行ってんのかな。
うん、ただまあメンバーに入ってるのは1人だけなんで、
うん、
まあ 他のうまかったスタメンのメンバーっていうのは、まあ、他に散っちゃったのかもしれませんね。
なるほど、
まあ、そんなところでございます。
なるほどね、ありがとうございます。
あと最後にですね、
あとは、うん、
あのジャパネットモン吉の便利グッズコーナーという
ジャパネットモン吉になってるやん便利グッズコーナーね、うん、
あの岸さんとかあれですか、うん、そのセンターサークル行くときとか飲み物とかどうしてます？
飲み物は
普通にペットボトル買ってきてます？
普通にペットボトル、
うん、マイボトルとか持ってってないしてませんか？
あ、水筒持って行くときもある。
持ってってます、
うん、
で特にこの夏なんかは、うん、水筒に例えば麦茶でも何でもいいんですけど入れたとして、
うん、
で氷も入れていくと、うん、もっと冷たくて美味しいじゃないですか。
そうやね、
うん
うん、
だけど、うん、まあ溶けちゃうのも早いしっていうことでね、あと、まあ、氷を作っていちいちっていうこと自体が面倒くさいという、まあ、今、ね、うん、冷蔵庫だったら勝手に氷作ってくれたりするのもあるんですけど、
うん
うん、なんと溶けない氷っていうのがあるんですよ。
そんなわけないよ、モン吉。
溶けない氷。
そんなわけないよ。溶けなかったらもうずっと冷たいじゃない。
あのね、ステンレスでできてる氷なんですよ。
あ、そっちのね。
そういうこと。それをまあ要はめちゃくちゃ冷やして、
うん、
それを例えば飲み物の中に入れとくと、
うん、
すごく冷えるらしくて、で何度でも利用できる。
これはすごい便利グッズ。そしてあの氷よりもこう冷たく冷却効率が高いとか。
そうですね、おそらくそういうのもあって、
うんうんうんうん、
でさらにその、まあ、キューブ型になってるんですけど、
うん、
ちゃんと角っこのところが丸っこくなってるので、
うん、
例えばその容器の中に入れてても、
うん、
要はこうぶつかった時にこう傷がついたりとか、
うんうんうん、
あの内側にね、
うん、
でその金属が剥がれちゃうとか、
うん、
そんな風にはならないようにちゃんとさこう四角とかちゃんとこう丸くなってるっていうか、
うんうんうん
うん、でちゃんと中のこう容器を傷つけないように。
なるほど、
確
かに水を凍らせるよりも、
はい、
なんかそっちの方が何保冷効果というか、
うん
うん、冷たさが長く持続しそうな気がする。
そうですよ ね、
それは便利やね。
溶けない氷、この夏この暑いこの時にこそ、
うん、いいね、
うん、
うーん、
もちろん足首を冷やしたりとかそういうね、
うん、
冷却するようなそういうのにもアイシングにも使えるのかな。
なるほど、
使い方気をつけないといけないと思いますけど、
うん、それは便利やわほんまに。
はい、
うん、いいね。
それはちょっと見つけてしまったんで、
うん、
あのね、岸さんのお忙しい昨日だか一昨日あたりに便利グッズやりたいっすっていう、
うんうんうんうん、
ラインをしたんですけど、
確かにそれは便利やな、しかもタイムリーだしな。
はい、そう、この夏の
熟練効率高そう。
そうです、
うん、ありがとうございました。
いやこれ本当2000円くらいで、しかも私もマイボトル持ってってるんですよ、
うん、
ちゃんと魔法瓶みたいになってて、うん、1日中ぐらい丸1日ぐらい温度下がらないっていう容器になってるんですけど、
うんうんうん、
それにこれ入れてったら、
うん、
すごい冷たくてこういいの飲めんのかななんて思ってですね、
うん、
ちょっとこれは真面目に前向きに購入を検討しております。
なるほど、
まあ、2000円くらいなんで。
いや私これ必ず買うと思うねまあ買ったらレポしますよ
はい、
うん、
ネットで簡単に見つかると思います、溶けない氷かなんかでやると。
これいいこと教えてもらった。
これ便利グッズですよね。
めちゃくちゃ便利、
めちゃくちゃ便利ですよ、
ね、うん、
はい、
ほんでこれ聞いた人欲しくなるうん、いいね。
これ買った人買いましたってなんかどっかにツイートしてもらいましょうか。
ほんまやで、ここのなんかバストラのツイッターでもいいからちょっとコメント入れてほしいよねなるほど、今見ましたけど安いね。
ですよね、
うん、ヒロコーポレーションステンレスボール、うん、
ステンレスボール、
いいねこれ。
ですよね、
うん、
これ欲しいですよね、
うん、これは欲しい、うんうんうんうん、なるほどね、はい、便利でございます。
はい、最近なかった便利グッズ、
ありがとうございます。
はい、
いや、まあ、以上でしょうか。 今日も皆さんいろいろモン吉教えてくれましたけれども、楽しんでいただけましたでしょうかね。本日294回目のバスケットオークラジオ、これで終わりたいと思います。本日お送りしましたのは岸と
モン吉でした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.